それでは通告に従いまして、一般質問を行います。朝ですね、私の恩師から、実は電話がありまして、まあ、毎回いつも電話があるんですが、僕が質問するときはですね、まあ、あまり、興奮しないようにということとですね、あまり攻撃的にならないようにと、いうことをきつく言われておりますので、今日は、まあ、いつものことですけど、しっかりと中身で議論したいと思います。質問通告は2点しております。一番最初に、漁業の振興策について、市長もですね、10月に、中村知事宛に壱岐市の要望書の提出を出されましてですね、その第1項目に、漁業の重油の燃料の軽減化についてですね、知事に要望されております。まあ、それも承知の上で、聞きたいと思いますが、まあ、行政報告にも、市長が述べられておりますようにですね、この漁業の壱岐の水産業のですね、上半期の落ち込みはですね、もう 15% 前年度対比で 15% を超える漁獲量、それから漁獲高も含めてですね、15% 以上の落ち込みが見られるということはですね、燃料の高止まりの中でですね、漁業はですね、まさに危機存亡の危機にあると認識しております。私の恩師もですね、まあ、勝本におられるんですが、漁業が魚が取れんとですね、もう町全体が死んだようになると、まあ、実は瀬戸の町も全く同じです。それでですね、今TPP の議論が非常に盛んに行われてますが、農業はその全面自由化に対してはですね、もう国策として、その輸入関税の輸入の撤廃は、断固反対だという形で、行われてますけど、水産業についてはですね、こういった議論がほとんどなくて、今国内消費の 50% 以上はですね、もう輸入に頼っているという状況です。それでも、何にもこう国策として何にもその沿岸漁民を守る、実はその振興策がほとんどまだ見られてないと、非常に不公平だと私は思っております。特に農業はですね、個別所得保障制度、これが年間3000億あって、壱岐でも6億5000万近い金がですね、壱岐の方に入ってきていると聞いてます。それをはじめですね、手厚い保障制度がありますけども、漁業の場合はですね、もうむしろ金額は一定程度あるんですが、これがほとんどですね、その設備インフラに投下されてですね、金額は大きいけれども漁民にとって直接それがそういった形で、その生活保障みたいな形につながる、生活の向上に、所得の向上につながるような補填措置が全くありません。1リッター60円以上のについて保証してもですね、全国で私は500億と聞いております。農家の個別保証についてですね、もうこれ1回多分始められた制度ですからですね、今度政権変わると思いますけれども、政権が変わってもですね、これはもうおそらく今更やめるというわけにはいかんと思います。多分この所得保障制度はずっと続いていくでしょう。そしたらですね、あとはもうこの漁業だけがですね、水産業だけは非常にその取り残されるんじゃないかと非常に危機感を持っております。私の同級生も漁師おりますけれどもですね、もう今は漁業だけではとてもじゃないけど生活できんと、後継者もだから育ちません。若い人がですね、漁業では生活できんというんで、もうほとんど当該に出て行ってます。そういった中でですね、ぜひですね、漁協の振興策について今日は特にセーフティーネット関係、特に一番ですね、漁協にとって今一番問題なのはやっぱりこの燃油の問題ですね。燃油が高いからですね、当然ある一定程度の漁獲量がなかったらですね、燃油代がもう払えないと。そしたら当然、そういったその保証がもちろんあるわけじゃないんでですね、当然出漁日数もどんどんどんどん減っていきます。だから漁獲量も減るしですね、 そういった先も言ったようにそのじゃあその分その漁価が上がるのかといえば片一方ではどんどん輸入しとってですね漁獲高も上がらないと非常に悪循環に陥っております。だから今日はですね中心は燃油のですねこういった、補填措置についてですね、我々は中心について、質問していきます。それで、今日は聞いておられる方も多分テレビを通じてですね聞いておられる方も多いと思うんでですね基本的な、基礎的な知識としてですね、一応質問通告してますんで、4点だけ簡潔に後で再質問の方で時間取りたいと思いますので、簡潔にお答え願いたいと思いますが、現在、1リットルあたりですね、この燃費はいくらになっているのか、それから今壱岐島内でですね、この漁業に従事している正規組合数は何人おられるのか、それから2番目にですね、じゃあ市内でのこの漁業でのですね、その燃油のですね、消費額はいくらなのか、それから例えばですね、これを1リッター70円を基準にそれを超えた場合を保証するという場合にした場合の、そういったその補助金の総額はいくらになるのか。3番目にですね、リッターあたり10円の補填をした場合、いくら必要になるのか。今までですね、いや、リッター10円なんかだったら多額な金額になるという答弁で、私たちもそういう認識だったんですが、じゃあどんくらいの金額になるのかですね、実は正確に知りたいと思いまして、今回ちょっと質問しています。から4番目、多分平成23年度から始まったと思うんですが、大々的にですね、燃油のセーフティネット対策というのが、国の方が半分、本人の積立金半分という形で、セーフティネット対策ができております。これの制度について、簡単で結構なんで、お教え願いたいと思います。以上4点します。はい、
松田議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。
おはようございます。松田議員のご質問にお答えいたします。漁業振興、これにつきましては、先ほどおっしゃいますように、深刻な状況にある漁業を、壱岐の重大な産業でございますので、振興を図っていく、そして今の松田議員がおっしゃるような危機感、私も持っておるところでございます。まさに、輸入がどんどん増えて、かつ先日の新聞によりますと、肉を食べる人は増えたけれども、野菜、魚を食べる人が減っているという状況でございます。これは魚を料理するのがですね、手間がかかるというようなことも一つの要因だというようなこともあります。それからまた所得についても言われておりました。いずれにしましても、非常に漁業を取り巻く環境は、生産の方、そして消費の方、ともに、そして輸入、ともにですね、厳しい状況にあるということを認識しているところでございます。それでは、先ほどのご質問の内容につきまして、お答えをいたします。まず、1リットルあたりの燃費は現在いくらなのかということでございます。これは各漁協によりまして、単価の差がございます。従いまして、A10 につきましては、84円から 91.4 円の幅がございます。K10 については、108円から134円の幅がございます。次に、年間消費額はいくらなのか、市内の漁業での年間消費額はいくらなのかということでございます。また70円の価格を設定した時の補助金額総額はいくらになるかということでございますが、平成23年度実績で申し上げます。 A10 位は9608キロリットルでございまして、8億1577万9000円でございます。経緯は206キロリットルで2174万1000円。合計いたしますと、9814キロリットルで8億3752万円でございます。次に70円の価格設定したときは、A10 位は、1億4789万9000円でございます。経費は616万9000円、合計1億5500コロ6万8000円の補助金総額になります。1リットルあたり10円補填したときはいくら必要なのかということでございますが、 永住位は9607万7000円、経費は206万4000円でございまして、合計9814万1000円の補填金額になります。正組合員数の数でございますけれども、1279人でございます。それから制度の概要といたしましては、現在のところ、国2分の1、そして受益者2分の1で、積み立てをして、70円を上回った分について、その金額を補填するという内容でございます。
松田昭一議員。
ですね、まあ、その国が23年度から始めたちょっとセーフティネット対策といわれるものについて、私も実はですね、同僚の大久保議員から、細かくですね、資料もいただきましてですね、勉強させてもらいました。実は函館漁協でもですね、まあ、150人近い正組合員数がおるんですが、そのうちのが、これを利用しているのがですね、10人未満だと、いうことでですね、非常に手続きが煩雑でですね、ほとんどその沿岸漁民にとってはですね、全くこのメリットのない保障措置なんですね。大々的に謳われた割にはですね。それで再度ですね、昨日部長にも再質問についてはこういうふうに聞くというふうに聞いとったんですが、市長はさっきその70円の価格設定をしとってそれより上になった分についてはというふうに、おっしゃいましたけれども、実は私があれこれ価格の分をついてですね、調べたところでは価格設定なんかはないんですよね。最低の価格設定というのは、過去2年間の平均価格の 115%というふうな形になってましてですね、本来セーフティーネットというのはそうあるべきなんですよね。1リッター例えば60円を超えたら、その分についての保証、何らかの形で補填するとか、1リッター60円についてそれ以上超えた分については補填するというのがセーフティーネットだと思ったんですよ、私も。ところが実際はですね、そういうふうになっておりません。直近2年間の原油価格の平均値 ×115%、これが補填基準価格になっておりましてですね、そしてまあ、その本人の申し立てによってその年間使用量が6段階までありますから、その中の自己申告でですね、ずっとその中の6段階のうちの1つを本人が申告してですね、補填措置が受けられるようになるんですが、片一方でですね、先も言われたように、市長が言われたように、50% は自己積み立て金です。自分が積み立てる。当然、使用量が多くなればですね、積み立て金も増します。だからですね、手続きが、そして、国の補填単価を見るとですね、平成24年第一四半期はですね、まあ、その 115% から 110%、105%、100% という形でずっとなるんですが、補填単価はですね、1リットルあたりですね、これは、まあ、大久保さんので、大久保さんは3000で申し込まれているというふうに聞いてますけれども、補填単価がですね、1リットルあたり 0.11円、それからだんだんもちろん 115% からずっと下がっていくんで、補填単価は高くなってですね、第2四半期が 1.64 円、第3四半期が 3.29 円、第4四半期が 4.99 円というふうに、これ、まあ、リッターあたりの補填措置がそのくらいあるということです。それでですね、まあ、これはもう正直言ってですね、その、セーフティーネットにも何にもなってないと、私は思うんですが、それでもう一つですね、ちょっと必要な質問なんですが、これは昨日、担当部長にも、文章を、このセーフティーネットの分について質問するというふうに言ってますんで、セーフティーネットに言う、この言うですね、1リットルあたりの補填単価ですね、この 0.11 円とかですね、1リットルあたり 0.11 円、1円にも満たない補填単価です。まあ、最高 4.99 円、まあ多分一番高くてもですね、7円とか8円とかになると思うんですが、これはどこでその決定されているのかが、 ということがまず第1点目、それからこのセーフティーネット事業でですね、これ国の総事業費は一体いくらなのかということが2点目です。私はむしろですね、それよりも1リットル当たり例えば60円の基準を決めて、漁協単位でですね、一括申請、そして漁協に一括交付してですね、それを組合員に配分するという方がはるかに有効だと、今のままやったらですね、非常に手続きが煩雑で、その片一方でそのだからですね、特にその大型 の, その会社とかですね、大型の船団とかにはそれなりの経済効果はあるだろうけども、域のようなですね、沿岸の小規模漁 業, 家に漁業者にはですね、全く有効じゃないというふうに思っておりますが、この点について市長どう考えておられるのかどうか、これが3番目です。それから4番目にですね、これ半分はさっき市長が言われたようにですね、個人の積立金が 50% になっております。だからそのところが補填単価が低いためですね、実際の支払いは、これ大久保さん の, あの払い戻し金の私ずっと持ってますが、数百円1ヶ月あたりになると直すとですね、1ヶ月あたり数百円とかですね、多い時でもですね3000円とか、そういったその程度のですね補助にしかなっておりません。なぜだから個人の積立金がですね、しかもこれ手数料もこの個人の積立金の中から差し引きする利息もつかないという条項になっておりましてですね、なっております。なぜ個人の積立金がですね価格保証するのに 50% も必要なのか、その理由もですね、私はちょっとよくわからないんですけども、この4点についてですね、ご答弁願いたいと思います。市長はですね、これちょっと細かいんで、もし、市長が、数字的なものもいっぱいありますんで、もし、できない場合はですね、担当部長で結構です。
白川市長。
今、議員がおっしゃいましたように、内容的なものにつきましては、おそらく議員が計算されたものが最初正しいと思いますし、その後の ご質問の中で詳しい内容の数字的なものについては担当部長にされたいと思います。ただ今何と言いますか、この事業が意味がないんじゃないかと、いうことでございますけれども、それにつきましては、箱崎漁協で150人の生育面で自由にしか利用していないという状況でございます。しかしながら、これちょっと申しますと、ゴーナー漁協が208名のうち60名、勝本漁協が364名中166名、壱岐東部漁協222名中112名でございまして、石田町はございません。合計1137名で、3のうち、さっきの生育組合の数と少し違いますけれども、348名の組合員が利用されておりまして、この制度は、23年度からとおっしゃいましたけど、20年度から行われておりまして、平成24年度には補填の見直しの基準が見直しとされております。しかしながら、燃油高止まりのために長期にわたり漁価を経営圧迫している状況であります。そのため長崎県がですね、国に対して次の2点について見直しを要望いたしております。1つ目に、発動基準の平均価格の算出根拠を見直し、原油高騰が始まる平成16年4月以前の価格が基準となる程度まで引き下げること、これ、じゃあ具体的にいくらかと言いますと、50円程度だということになっております。それから、2つ目には、積み立て金における国の負担率を引き上げてくれと、現在1対1ですけど、1対3にしてくれという要望をいたしております。そういったこともございまして、私はこのような見直しをされている中で、この制度は、大変重要な制度だと認識をいたしておるところでございます。指定いたしましても、燃油の高騰により、漁船の操業日数が減少しておりまして、国境の監視活動の弱体化にもつながっていると思っております。11月中旬に漁船操業にかかる燃油に対して、1リットル当たり10円の支援を 国土交通省に、市長名、私の 名で要望をしてもおります。今後も漁協に マッチできる施策の付けに向け努力いたしたいと思っておりたいと思います。で、追加質問については担当部長に質問します。
後藤農林水産部長。
町田議員さんのご質問にお答えをいたしたいと思います。まずこのセーフティーネットの制度につきましては、非常に煩雑で、手続きが煩雑で、非常に利用価値がないんじゃないかというような尋ねでございますが、この制度を見ますと、やはりですね、あくまでも個人がですね、申請をいたしまして、漁協でですね、事務手続きは行って、個人があくまでも申請をし、それがですね、一般社団法人漁業経営安定化推進協議会でですね、これを取りまとめて行う制度となっておるところでございます。で、これを申請をいたしますと、ここからですね、個人宛てにあくまでも、先ほど議員さん言われますようにですね、自分が使用する年間使用料と、それからどれだけの補填金額をもらうかというものを選定をいたしまして、それに見合う掛け金を振り込むようになっておるところでございます。そして、先ほど議員言われますようにですね、個人が負担、掛け金を出されたのと同じ金額をですね、国が積み立ててですね、その燃油のですね、補填に供するような、そういう制度となっておるところでございます。それから決定はどこかというようなお尋ねでございましたが、これは先ほど申し上げましたように、一般社団法人事業主体としてはですね、一般社団法人漁業経営安定化推進協議会がですね、行っておるところでございましてですね、こちらの方でその発動するかしないかをですね、決定をするようになっておるということでございます。それから全体の事業費はいくらか、あるいは60円に決めて、組合にそれぞれ個人じゃなくて配分して、組合サイドでですね、それぞれ配分をした方が非常にそのいいんじゃないかというお尋ねでございますが、まず事業費につきましては、これは先ほど市長も申し上げましたように、平成20年度にですね、非常に燃油が高騰いたしましてですね、これによりまして漁業者が出漁をしないような事態が発生いたしまして、これに基づきまして平成22年度から事業が立ち上がっておるところでございまして、22年度が約19億5000万円でございます。23年度が8億約2000万円でございます。それから24年度は18億7000万円でございます。このような事業費で運営をされておるところでございます。それから60円でですね、組合でというようなことでありましたが、最初のお答えと同じようにですね、あくまでも制度上はですね、個人でですね、行うというようになっておりますので、現段階ではそれでやらざるを得ないかと思っておるところでございます。それから 50% の補助率と低いというようなお尋ねでございますが、これも制度上ですね、あくまでも個人の出した部分につきまして国が出すという現段階ではこのような制度でございます。以上でございますが。
はい、松田議員。
平成、その県がですね、要望している第2、この2つの事項というのはですね、基本的にこの方向が僕も正しいと思ってるんですよ。要するに発動根拠の見直し、要するにその価格設定がないんですよね。70円とか60円とか価格設定があってですね、これより超えた分については保証するとかいうシステムになってないんです。これはですね、今ですね。だから 直近の2年間の平均ですね、単価平均燃油の基準価格をまず算出することからですね、この補填措置始まってますから非常に高いですね、基準単価になってます。だから当然ですね、漁師の手元にはですね、わずか数百円とかですね、2、3000円とかいうようなそんな金額しかですね、返ってこないわけです。そしてですね、その組合が今確かにですね、まあ函館漁業はちょっと150人、10人ぐらいしかおらんのですが、勝本の方もかなり多くこれやってますが、これはですね、22年の時にですね、国はこれ大々的にですね、この制度ができたと、この制度ができたらもう今からですね、その高くなったらですね、国が半分面倒を見るということでですね、漁師の中にはこれはこれはいい制度やということでですね、相当数加入しました。ところがですね、今になったらですね、こんなもんだ、四半期にですね、数百円とかですね、2、3000円とかもらったって、その、積立金がですね、がかなりの金額、もう多いところはもう30万とか40万とかの積立金をですね、半分さらにいかんわけからですね、その、実効性がないということでですね、おそらくですね、これ漁師減りますよ。もうこんな制度別に必要ないと。その、燃料がですね、こんだけ高い国からですね、その数百円の割り戻しをもらったからって、あんまりその実効性がないということでですね、私も多分これはそれと減るんじゃないかと思います。これで、実はこの制度を維持していくのは私も別にいいと思ってるんですよ。これで、先ほどその県がですね、発動根拠の見直しというのは、これまさにこれなんです。一番高いところの直近の2年間を取っとるからですね、基準単価が非常に上がってるんです。だからリッター、平成16年の要するに、燃料がどんどんどんどん上がり出した頃が大体そうですね、昔は50円だったんですよ。その頃だったらですね、漁師もですね、それはもう漁師も連中もそれはいつも言います。リッター50円だったらですね、非常にも楽だと。だから50円以上についてですね、補填するということであればですね、それは漁師も非常に助かるんです。それで出漁日数も増える、漁獲高も増えると思います。もちろんその輸入の問題についてはですね、これは壱岐市単独でとか長崎県単独ではできることだとは思いません。だからですね、ぜひですね、今市長が言われたらまずこの発動根拠の見直し、リッター50円で県がそこまで、県がそういったような形で国に要望してるんだったらですね、ぜひですね、特に離島はその物流の面でもその輸送コストも高いわけです。しかもその国境離島ということでですね、今その国土防衛の問題で、非常にその離島の重要性というのは高まっているわけですから、最低限ですね、離島についてはですね、リッター50円の、平成16年度から当時のリッター50円の、これを根拠に、このセーフティーニット対策をもう一回見直してくれということ、それからですね、それからもう一つ、さっき言われました、積立金の比率を1対1から1対3にする。これもですね、これはね、本当ありがたいですよ。今1対1なんですよね。だから要するに20万積み立てて20万円補助。で、それで、20万になったらですね、まあ、もう一回または本人が積み立て、もう一回再度積み立てせないかんとです。それよりも、1対1から1対3とか、1対5とか、してもらったらですね、これはですね、もう漁師の生活の根幹が一応そこで確保できると、私も思います。ぜひですね、この2点についてはですね、実はぜひですね、他の3離島と、協力してですね、これはもう本当に協力にですね、進めてもらいたいと、離島の漁業のですね、根幹に関わってます。もちろん今回もし政権が変わったらですね、私たちももちろん一生懸命これについてはですね、協力しますんでですね、ぜひこれ市長も本当に漁師これ喜びますよ。これリッター50円とかになったら、これが基準単価がですね、なったで、これは補助率も1対1から1対3いうような形になったらですね、もう画期的な漁協支援策になると思います。もうもちろんそれは港湾のインフラ整備も大切でしょうけど、むしろ今はですね、港湾のインフラ設備よりもインフラ設備を利用する漁師がですね、生活がやっていけん状況になっておりますので、ぜひこの点はですね、ぜひ市長も力を入れてですね、取り組んでいただきたいと思います。それから国の事業費はですね、 これも多分この全国レベルでですね、ここまで問題が深刻化しとって離島の重要性が疑われとるというのに、全国でですね、これ8億とか10億とかいうようなですね、こんな燃費補助なんかこんな金額ありえませんよ。基本的に漁業の農業の所得補償は年間3000億ですよ。あれもう1回配ったらもうこれやめられません。政権変わってもおそらく続くでしょう。ぜひですね、こんなもんはですね、そのもう僕はもうアリバイ作りにしか過ぎないと。この国はですね、で、まあ、22年度これセーフティネットのこの考え方については僕もこれ賛成です。であとは できるだけですね、これの改善とですね、あとはその漁師がですね、一件一件その申請してどうのこうのじゃなくて、もう基準単価1リットル50円とか60円とか設定して、それ以上についての分についてはですね、使った燃費かけるその差額分は全部漁協の方にですね、全部やって、それから漁協を通じて全部配分させればですね、なんだ複雑な手続きはいらんわけです。ぜひですね、これをですね、強力にですね、まあ全部でその、差額保証をしても1団体で1億5000万ぐらいですからですね、そうは無理な金額じゃないとです。あれ3離島やってもおそらく7、8億ね、長崎県全体で7、8億ぐらいの金額だと思います。その程度の予算はですね、ぜひ市長も全国で初めてですね、認定漁業者制度を設けられましたんでですね、これ息が先頭になってですね、これを県とか国と一体になって、県と一体になってですね、ぜひ国にですね、この2点ですね、補填単価の、発動の時期の見直しと、それから、この出資比率のですね、この見直しの2点についてはですね、これは長崎県が考えていることと私もこれはもう全く、同感です。ぜひあとはもう実行していただきたいと思います。時間がありませんので、次2点目に移ります。ですね、まあ私は まあ厚生委員会におるんで、実はあまりその福祉事業についてはですね、まあ委員会でも聞きますんで、まあそう細かいことはそう聞きませんけれども、まあ、私はですね、福祉事業というのはですね、非常にこうマンパワーの、占める領域が非常に大きいと、要するにだから例えば50人収容する施設を作ったらですね、大体ほぼ同じ人数のですね、人間がそこで雇用できるようになります。だからぜひですね、こういったその福祉事業をですね、企業誘致と同じ考え方でですね、捉えて息がやるべきだと。そしたら今はですね、その若い人が雇用がないと、まあいつもそのしょっちゅう言われるんですけども、帰ってきたいけれども仕事場がないということをよく言われますけれども、この福祉事業をですね、もう一つはその企業として、企業誘致として考えろと。そして非常に党内の雇用にも役に立つしですね、それでその、若者の雇用が増えるということであれば、もうこれに勝るものはないと思ってます。一挙両得だと思ってるんです。これでですね、ただし、一方でですね、昨年度も大幅に介護保険料を値上げしました。このか、一方で施設を、老人関係の施設を、これかなり充実させようと思うとですね、どうしてもその介護保険料の値上げをせざるを得ないというジレンマに陥ります。壱岐市はまだ長崎県全体から見るとですね、県平均よりもまだ少し低いぐらいの介護保険料なんですが、それでもですね、だから今からはですね、このこういった介護保険料によらない、国がその根拠法にしているが介護保険法じゃない福祉施設も同時に考えていってはいっていいんじゃないかと。ここで、前回もですね、その知的障害者の更生施設をぜひ作ってもらいたいというふうに9月議会で質問したときにも、市長もぜひそれはその前向きに、今当該に60数名の方が今当該におられるから、ぜひですね、それも前向きに取り組みたいというふうなご答弁だったんでですね、これもぜひですね、市長の任期中にぜひ僕はもうその実現してもらいたいと思ってます。まあ、それ以外にもですね、例えば まあ、あの生活保護法にいう救護施設だとかですね、から高齢者あの厚生労働省がですね、地域の理解が、なかなか得られなくてですね、累犯障害者、まあ、累犯障害者というのは要するに障害知的とか精神を持っておられる方でですね、その無銭飲食だとかですね、あのその万引きだとかですね、そういった方を繰り返すと、でそのまあ、もちろんそのそういったあの犯罪でも何回も積み重ねればですね、懲役を受けたりして懲役されるんですが、で出所してもですね、この人たちに行く場所がない。だからそういった形 の, その更生施設を全国で、これ全国の自治体に募集してるんですが、なかなか地域の理解が得られなくてですね、こういった施設もですね、非常にその厚生労働省も頭を痛めてます。こういった施設もですね、私は受け入れていいんじゃないかと正直言って思います。そのというのがまず第一点です。その介護保険料に頼らない施設を作ってもいいんじゃないかということ。それから2番目にですね、特別養護老人ホームの状況です。まあ、あの壱岐市は第5期介護保険計画の中でですね、まあ、60床箱中の跡地に民間、という形で、これにしても行政報告の中で出されたわけですが、これがですね、まあ、市長もその腹立たしい思いでしょうけども、その最初からですね、この介護保険、壱岐市の介護計画がですね、県が認めないと言うんだったらですね、これはまだ話分かります。ところが県が認めとってですね、壱岐市はですね、この間ずっと県とこういう状況でやりますということをずっと話し合いをしながら、この後に及んで10月11月にですね、公募、12月に建設あの決定というところまで行きながらですね、まだその公募の段階にも至ってないというのがですね、非常にやっぱりどう考えてもですね、行政事務のあり方としては私は正常じゃないと私は思ってます。こんなものですね、その基本的にですね、行政というのは市であろうが県であろうがある程度その一体となってやらないかんことで、市が言うことと県が言うことが全然違うとかいうようなのは行政のあり方としてですね、基本的にありえないと思っております。だからそのですね、ぜひこの分についてはですね、その今日ですね、ちょっと答弁ができる範囲で結構なんでですね、この私立特養、あこの民間にで公募する予定の特養のこの状況、この県の状況について、簡単で結構ですからお答え願いたいと。から私立の特養についてはですね、後ほどあの豊坂議員がですね、これについてはあの質問したいということなんで、私立特養の状況についても、まあ、簡単で、これは本当に簡単で結構なんでお答え願いたいと思います。から3番目ですね、これもあの他の地域では非常に珍しいんですが、壱岐市の場合はですね、約160人の方が老人ホームの方にも待機待ちされてます。これはですね、実は他の自治体では非常に稀有な 例なんですよね。特養の待機待ちっていうのは他の自治体も結構あるんです。ところが老人ホームの待機待ちとかいうのはほとんど聞いたことがないとびっくりされておりました。これの解消をですね、市長はどういうふうな形で考えておられるかですね。もう僕はできたらね、これも民間でやっていただきたいと正直言って思ってますけれども、これもぜひご答弁願いたいと。これおそらくこの数字はですね、今から増えることがあっても、まあ、途中でお亡くなりになる方が待機待ち待機待ちでずっと、待っとったまま数年が経ってお亡くなりになるという方も、おるという状況なんでですね、これの解消について市長どう考えておられるのか、についてもご答弁願いたい。4番目にですね、こういった福祉政策をいくらやってもですね、その根幹はですね、医療がしっかりしてないと、もうこれはですね、絵に描いた餅です。もう福祉施設の場合は特に特養なんかも必ずですね、入院型の病院のバックアップがないといかんというふうに申請段階で言われてるぐらいですから、壱岐の医療はですね、もう福祉の一番最下層には医療が基本的には乗っかってるんです、くっついてるんですよね。だから、壱岐の福祉施設の民間の福祉施設のほとんどはですね、医療法人が経営されてます。だからその医療がいかに一番大切かということは 重々承知の上で市長もですね、市民病院の病院企業団加入についてですね、これを公約の一丁目一番地に掲げられてですね、当選されたわけです。で、その後のですね、企業団から、内部、その前に内部、申請の前に内部で検討すべき、というか内部で課題すべきということで、8条件の条件を付けられております。あれを見たらですね、まあ、あともうクリアすればいいのはですね、まあ、その経営改善計画の策定とですね、組合の同意ですよね。要するに職務職改正の同意です。私はですね、職務職改正の導入なんかはですね、当たり前のことだと思ってるんですよ。もともとその能力のない人間がですね、能力のない人間はですね、がその年数に応じてですね、どんどんどんどん出世したり、給料が増えること自体がおかしいと。係長までのしかレベルがないと思ったらですね、係長の報酬でずっと年数を増えていって、それでは当然だと思っております。職務職改正なんかですね、組合がどうのこうの言うような問題じゃない。当たり前のことだと私は職務職改正については思ってます。こんなもんをですね、いつまでもだらだらだらだらですね、その交渉する必要はないと。もうやると。もうやらんと。これ市民病院の赤字がですね、あと中村伊藤議員も通告されてましたけど、もう待ったなし、一般会計から繰り入れをしなきゃいかんような状況になっとってですね、この段階になってですね、その内部調整もできんようではですね、これはもう病院企業団加入とかなんとかいうような、それ以前の問題だと思ってます。だから市長にはこの点についてはもう絶対踏ん張ってもらいたいんですが、これを今、この特に職務職改正についての組合との交渉の状況をですね、ぜひご答弁いただきたいと思います。以上4点です。簡単で。
白川市長、
福祉施設の件について、お答えいたします。その前に、1点目の質問について、答弁はありませんでしたけれどもですね、一言言わせていただきたいと思います。先ほど申されましたように、漁業の再生というのはですね、もう本当に厳しい状況でございますが、何としてもやらないかと思っています。ですから、県下の離島、三市二町ございます。この三市二町の市長、議長会がですね、実は先日伸びまして、この年度内にあるようになっています。その中で、三市二町の市長、議長会、そして、それに加えてですね、その漁協長会に図ったですね、ぜひ私はその要望していきたいと思っております。そのことをですね、はっきり申し上げておきたいと思っております。また全自身会長でもございます。選挙の後、国政選挙の後、どういう枠組みになるか分かりませんけど、どういう枠組みになったといたしましても、政権与党のですね、離島振興の委員長と、十分に私はそれを話していきたいと思っています。それでは、2項目のご質問、壱岐市の福祉施策についてご答弁を申し上げます。介護保険料によらない施設の設置を企業誘致として考えたらどうかと、大賛成でございます。それは私はですね、大賛成ということをまず申し上げておきたいと思っております。そこで、ところが、普通の救護施設、時間はございませんので割愛いたしますけれども、平成24年4月現在でですね、26施設ございます。そういった中で、生活保護法、またその他の施設、の法の定める保護、あるいは救護施設は、都道府県、市町村、および独立行政法人のほか、社会福祉法人、日本赤十字社でなければ、設置することができないとなっておるところであります。かつ、30名以上を入所させる規模でなければならないとなっておるところであります。建設費につきましては、国、県で4分の3、設置者が4分の2でございます。今、現在の状況を県に確認いたしましたところ、1施設では閉鎖の状況もございまして、一般の保護施設につきましては、今のところ、不足をしていない、充足性ということでございますが、先ほど議員おっしゃいますように、累犯施設、これにつきましては、本人は分かっているんだけれども、また同じ罪を犯してしまうというのがもうほとんどでございまして、実は、逮捕をした、犯人には必ず 知能検査をするそうでございますけれども、犯罪者の4分の1は知的であるという実績が出ております。そういった中で、この方々は釈放されてもですね、生活の術がないわけです。でまた無銭飲食とか無銭乗車とかしてまた入ってくる、そういうことでございまして、この施設につきましては、先ほどおっしゃいますように地域の承諾といいますか理解、それがもう本当に必要になります。そういった中でもうございますけれども、それについても模索をしていきたいと考えておるところでございます。次に、特養の状況はどうなっているかということでございます。これにつきましては、既存の部分につきましては割愛をさせていただきます。ところで、函館中学校跡地利用の特別老人ホーム、特別養護老人ホームをについて、先の9月外において10月から公募するということをお報告いたしました。これを受けまして自治会等々関係者への説明を行いまして、最終調整を行っておりました。その後県との最終調整を行いましたところ、直前に県側から県として選考基準を確立させる必要があることから、公募の実施主体をどうするかも含め検討するので、しばらく実施を待ってほしいという連絡がございました。そういうことで公募を延期いたしまして、その後県へ再三にわたって進捗状況の確認をいたしておりましたけれども、返事は決まって検討中ということであったわけでございます。その後10月下旬に山下副市長がを県に出向いてもらいまして、公募から事業者決定までを県において実施する予定で、現在調整中との回答を受けたところでございます。それからも事務レベルでは実施に向けたスケジュール等を早期に示していただくようお願いをしておりましたところ、11月中旬に県から公募方法の調整不足、公募開始の遅延等について、実は謝罪を受けたところでございます。その後11月中には公募を開始する予定で進みを進めたいと回答をいただいたわけでございますけれども、11月28日に急遽第5期計画において広域型特定特養の整備予定がある関係市長、これは松浦、今年は松浦、佐世保、佐々木の4市長でございますけれども、担当課長に県としての方針を示すための会議が招集されました。県で公募を行うことになった理由といたしましては、市での予算審査、県での本予算の2段階審査においては全国で審査のやり直しなどの事例も生じており、万一県と市で判断が異なった場合の取り扱いが非常に厳しいことなど、二重審査の弊害及び公募そのものに対する考え方が市町村間で差が出ることから、県としては市町村間で異なる対応はできないなどの説明を受けまして、県の実施方針を出席した全員で確認したところでございます。課長会議翌日には本市の公募要領について県より案が示され、11月30日には県ホームページにおいて公募開始する旨連絡があり、県の案を了承したところ、再度県内部において検討事項があるとのことで再度延期をされました。とにかく延期延期になっておるところでございます。県は今のところ早急に公募を開始するということのみの返事でございます。公募開始からの日程につきましては、公募期間の2ヶ月経過後、3月中には事業所を決定し、来年度以降補助金の決定、事業者による建設着工となります。公募時期が遅くなりますはなりましたけれども、事業開始際には影響はない、なく26年度中に事業が開始できるよう計画をされておるところでございます。時間が迫ってまいりましたけれども、老人ホームのことでございます。老人ホームにつきましては160人が待機待ちという軽微な状況にあるということでございます。これは福祉施設でございますので、実は福祉計画に上げていかない、置かないとダメだということでございます。福祉計画ご存じのように、今年が計画始まったばかりでございまして、3年に一度でございますから、再来年にならないとちょっと計画できないということになります。そこで、どうして息はそんなに待った人が多いのかと言いますと、本来養護ホームは住まうところがない方ということでございますけれども、独居老人の方とか高齢者夫婦の方とか、将来的にはですね、もう自分で生活できんという予防線でですね、ある意味申し込んでいらっしゃるという状況があるわけでございます。そういったことで、またそしてそれを民営化できないのかということでございますけれども、 そういう道はございます。ただし、今の段階で、今の単価で申しますと、その入所者1人当たり、市が月15万円、年間180万円、でそれは公の場合でございますが、民間の場合は月に20万程度の手術をしなきゃいかんという状況にあるようでございます。ただ詳しい確定した数字ではございませんので、あらかじめご了承いただきたいと思っておりますが、そういう内容でございます。次に、病院でございますけれども、市民病院、これは、私先言いますように申されますように一丁目一番として、今回、私は宣言させていただいたと思っておる次第でございまして、何としても加入をする、そういった中で、いくつもの状況の中で職員組合との、交渉はどうかということでございます。現在交渉を重ねておりまして、私は必ず職員も理解してくれるものと思っておるところでございます。
時間が来ましたが、また議員でございますか。はい、一言。
まあ、小金丸議員から10分ぐらいオーバーしてやれって言われたんですけども、まあそうはいかんでしょうからですね。
それは違います。
今日はこれで終わりますけども、まあ一般質問の時間もですね、本当はもう少し長くやりたかったんですけども、じゃあこれで終わります。はい。